聞きいただきありがとうございます。プレプリドンドンマス AC です。2026年7月7日のマス .AC カテゴリから厳選した13本の論文をお届けします。1本目はティモシー・チェンさん、フェリックス・ゴッティさん、トニー・ルーさん、アラン・ヤオさんによる On the Adjective Structure of Algebraic Variations of Polynomial Semirings 2多項式反感の代数的な評価の下方構造について第2部です。この論文では係数が非不整数の多項式からなる反感の中で、ある代数的な数である α をパラメータとする部分反感の下方的な構造を詳しく調べています。特に、規約元という分解不可能な要素を一切持たないアンティマターモノイドになる条件や、首位であるが鎖をなす評価モノイドになる条件を明らかにしています。分析のために、最小多項式の性質やデカルトの符号法則、さらにはペロン数という概念まで持ち出して議論を展開しています。結果としてアルファが自分自身以外に正の共約を持たないペロン数であるとき、この構造がアンティマターになると証明しました。さらにある種の条件下では評価モノイドであることとアンティマターであることが同値であることも示しています。特に面白いと感じたのは、このような評価モノイドとなる α の集合が複素平面上や、さらには0から1までの実数区間において中密であるという点です。どこにでもこうした特殊な構造を持つ数が潜んでいると思うとワクワクしますね。また一般化したフィボナッチ数列を用いて具体的なランクを持つ評価モノイドの例を提示しており、理論的な議論が具体的な数論的対象に結びついている構成が見事でした。2本目はアメリア・アルバレスさん、カルロス・ヘススモレノ・アビラさん、イグナシオ・オヘダさんによるオン・ザ・スモーレスト・ナメリカル・セミグラップス・クローズド・アンダー・アフィネマップス・アフィン写像で閉じている最小の数値半群についてです。この論文ではある数にアフィン写像を繰り返し適用して得られる軌道から生成される数値半群について研究しています。これまでは定数項が正の場合ばかりが注目されてきましたが、この研究では定数項が0以下の場合まで範囲を広げたのが面白いところです。研究チームはアペリー集合を組み合わせ的に記述する手法を導入し、フロベニウス数や種数といった重要な普遍量の具体的な公式を導き出しました。特に全ての要素が唯一の分解長を持つという均質的な構造を持つことが証明されています。また対照的な半群の完全な特徴付けも行われており、これがゴレンシュタイン単項曲線に対応する無限のクラスを提供している点に非常に深い洞察を感じます。さらに半群の型の鋭い上階を証明し、ディフロベニウス数が等差数列をなす特別な例を示すことで、その上階が実際に達成されることを明らかにしました。定数項が負になると正の場合の公式がそのままでは通用しないという判例も提示されており、単純な拡張では済まない数学的な奥深さが伝わってきます。3本目はアダム・ジョーンズさんとエラッド・ファランさんによるオン・ランドウェバーズ・ウニーク・ファクトリゼーション・プロブレム、ランドウェーバーの一位分解問題についてです。この論文は1974年にランドウェーバーさんが提示した数学界で長く未解決だった問題に終止符を打ちました。問題の内容は対乗の加算無限個の変数を持つ多項式間上の形式的べき級数間が一位分解領域になるかどうかというものです。もともとベースとなる間がネーター的に正則な一位分解領域であれば、べき級数間も一位分解領域になることは分かっていました。ですが今回のような非ネーター的なケース、特に変数が無限にある場合は非常に難しく、誰も答えを出せていませんでした。著者たちはべき級数の規約性に関する新しい一般定理を導入し、規約性の高さという独自の概念を定義することでこの壁を乗り越えました。具体的には あるべき級数が有限の高さで規約であるとき、それが素限になることを証明し、さらに経に比の補題を用いた分解補題を組み合わせるという非常に緻密な戦略を立てています。単に一つの問題を解くだけでなく、クルル領域におけるべき級数の性質というこれまで文献になかった一般論を導き出した点に、研究者としての強い探究心を感じます。最終的に変数の数が加算無限に限らず、どのような索引集合であっても成り立つことを示して完結させています。4本目はタイタイングエンさんによるスタンダードベロネーゼデグリー&スターコンフィグレーションズ、標準ベロネーゼ次数とスター構成です。この研究ではモノミアルスター構成という特定の形をした定義イデアルの標準ベロネーゼ次数について詳しく調べています。結論から言うと、その次数が1から H までの整数の列になることを証明しました。これはグリホさんとセケレアヌさんが立てていた予想を完全に解決したことになりますね。さらに驚くべきことに、モノミアルイデアルの標準ベロネゼ次数の上限に関する彼らの問いに対して判例を提示しています。予想を証明するだけでなく、同時に別の問いに脳を突きつけるという非常にダイナミックな展開です。単純に見えるモノミアルの構成から、こうした深い構造的な性質が導き出される点に数論的な鋭さを感じます。5本目はグエントゥハンさんとグエンティタインタムさんとタインブさんによるオーダードオルタネイティングパス&ザデプスオブシンボリックパワーズオブカバーアイディールズオブグラフズ、グラフの被覆イデアルのシンボリックべきの深さと順序付き交互路です。この論文では、単純グラフの被覆イデアルという代数的な対象について、そのシンボリックべきの深さをどうやって計算するかという問題に取り組んでいます。これまでこの深さが具体的に分かっていたのはパスやサイクルといったごく一部のグラフだけでした。そこで著者たちは順序付きマッチングという新しい組み合わせ論的な概念を導入しました。面白いのは、代数的な計算問題をグラフの中の辺の選び方というパズルのような問題に置き換えて解いている点です。特に順序付き交互路というマッチングに含まれる辺と含まれない辺が交互に現れる経路をうまく利用して深さの加減を導き出しています。最終的に森のような構造を持つグラフであれば、この深さが順序付きマッチングの最大サイズによって完全に決定されるという定理を証明しました。グラフの形という視覚的な情報から、複雑な代数的な不変量である深さがピタリと一致する様子には非常に心地よい快感があります。最後には、この結果が弱限グラフにも成り立つのではないかというワクワクさせる予想も提示しています。6本目はジハオ・リユさんとハオ・フェン・ジャンさんによるオンツークエスチョンズ・オブ・キューアイオン・サターエーティド・フィルトレーションズ・オーアロカに関する値の2つの問いについてです。この論文では、メーター局所間におけるホーアロカの距離空間というかなり専門的な空間の性質について探求しています。まず、減少するホーアロカの列が各項の共通部分へと収束するかという問いに対し、答えはノーであると結論付けました。二次元の滑らかな局所感を用いて、無限に方向が異なる重みを持つ単項式評価から判例を構築しています。これにより単調収束が成り立たないことを鮮やかに示しました。一方で、解析的に規約な局所聖域の場合に、この距離空間が勝ち地味であるかという問いにはイエスと答えています。具体的に、空間全体を飽和した M アディックロカへと縮めるホモトピーを構築しました。スケーリング操作や屋根不等式を駆使して、高等写像を定数写像へ連続的に変形できることを証明しています。驚くべきはこの研究の手法です。主要な結果のスケッチにチャット GPT や、それをベースにした特化したエージェントであるダヌスシステムなどの人工知能が活用されています。 AI が数学的な発見や定式化の足がかりを作り、それを人間が検証して磨き上げるという現代的な共同作業の形が取られていて非常に刺激的です。7本目はビラル・アフマドワニさんとウゼール・ラヒク・シャーさんによる A ジョイン・マッチング・テオアム・フォー・スクエア・フリー・パワーズ・オブ・エッジ・アイディールズ・ウィズ・アプリケーションズ・トゥ・ホイール・アンド・レレーティド・グラフズ、変異であるの平方自由べきに関するジョイン・マッチング定理とホイールグラフおよび関連グラフへの応用です。この論文ではグラフのホトリーデアルの平方自由べきという比較的新しいテーマに挑戦しています。特に2つのグラフを結合させたジョインという操作をしたときにマッチング数がどう変化するかを一般的に示す定理を導き出しました。これを活用して複雑な構造を持つホイールグラフなどの解析を行っています。特に面白いのがホイールグラフをサイクルと中心の頂点のジョインとして捉えるアプローチです。これにより最高次の平方自由べきにおいてはイデアルが平方自由ベロネーイデアルになり高円魔高齢性が成り立つことを証明しました。またファングラフや友情グラフといった多様なグラフ属に対してもクルル次元や高さの具体的な公式を導き出しています。計算データに基づいた深さに関する予想も提示されており、グラフの形状という視覚的な構造が代数的な不変量にどう影響するかが鮮やかに描き出されています。8本目はマスドット AG からのクロス投稿で、オレグ・キリュヒンさんによる A ポリノミアルリカバリークライテリオン for forced commutativity in the matrix square root fiber of a square free cubic polynomial、平方自由な三次多項式の行列平方根ファイバーにおける強制的な可換性のための多項式回復基準です。この論文ではある固定された行列 A と三次多項式 P を用いて X の2乗が P の A に等しくなるという行列方程式を考えています。ここでの最大の関心事は解となる X が必ず A と可換になるのはどのような時かということでした。著者は P の A から多項式を用いて A を復元できるという多項式回復という概念を導入しています。結論から言うと平方根の解が存在する場合全ての解が A と可換であることとこの多項式回復が成り立つことが同値であるという分類を導き出しました。もともとこの方程式を数で考えると滑らかな楕円曲線になりますが行列になると話は複雑で非可観な表現多様性が現れます。著者は具体的にどのような状況で可換性が崩れるのかを3つのメカニズムとして整理しました。例えば A の異なる固有値が P によって同じ値に移ってしまうスペクトル衝突や固有値が P の臨界点である場合などが挙げられます。特に可換な平方根をあえて非可換なものへと作り変えるべき等変換という手法を用いて具体的に可換でない解を構成して見せている点が非常に巧みです。単に条件を述べるだけでなく回復が失敗すれば必ず非可換な解が見つかることを証明した非常に簡潔した研究でした。9本目はマスドット AG からのクロス投稿でグルベン・フィッシュさん、ジャン・フィリップ・モニエさん、ロナン・クアレスさんによるリアル・ラディシャリティ&モノリール・エクステンションズ実ラディカリティとモノリアル拡大です。この論文では対論における準非分離拡大という概念を未代数幾何学の世界で再現しようという非常に野心的な試みがなされています。具体的にどのような条件があれば実平体への写像がたった一つに定まるかという点に注目してモノリアル多項式やモノリアル拡大という新しい概念を導入しています。特に面白いのが単に根が存在するかどうかだけでなくもし根があるならばそれは唯一でなければならないというミラディカリティという考え方です。これによりミスペクトルのレベルでの単射性という幾何学的な性質をうまく捉えることに成功しています。また任意の形式的みたいに唯一のモノリアル平方が存在することを証明しており 理論的な一貫性がしっかりしています。さらに一変数有理積数体のモノリアル平方をグラフがザリスキー平方とほぼ一致する連続関数の体として具体的に記述している部分は抽象的な議論に終わらず具体的な像が見えてくるため非常に刺激的です。二代数的な視点から代数拡大を捉え直す非常に緻密な構成の論文でした。10本目はマスドット AG からのクロス投稿でルキョウシュさんによるローカリゼーション&アフィネシェムズオーバー F1 上の局所化とアフィン外型です。この論文では究極の理想とされる一つの元を持つ体という不思議な概念に基づいた代数幾何学の基礎理論を構築しています。通常の幾何学は間という構造に頼っていますが、ここではそれをさらに一般化した F1 代数というものを使い絶対的な代数幾何学を目指しています。特にソイデアルの定義や構造層の構築という難しい課題に対し情報的な構造に注目するアプローチで解決を図っています。驚くべきはこの理論が単なる抽象的な遊びに止まらず古典的なザリスキースペクトルを完全に再現できる点です。これによりトーリック多様体だけでなくあらゆる古典的なアフィン外型を包含できる汎用性が証明されました。 F1 という仮想的な世界を厳密な数学的橋渡しによって現実の代数幾何学に結びつけた非常に野心的な研究と言えるでしょう。11本目はマスドット AG からのクロス投稿でジン・バングオさんによるアノート・オン・プリズマティック・サイト・フォー・P ・クアシシントミック・リングス P ・純シントミック間のためのプリズマティック・サイトに関するノートです。この論文では P ・純シントミック間という特殊な間におけるプリズマティック・サイトの構造を深く掘り下げています。具体的にはある対象が最終対象を被覆するための条件を明らかにしようとしています。著者は横断的対象や相対的純正則セミパーフェクトイド被覆という新しい概念を導入しました。これによりサイト内での余積の存在が保証されプリズマティック結晶を効果理論で研究できるようになります。特にブライユ基心プリズムや P ドラムプリズムが横断的被覆になることを示した点は非常に実用的で鮮やかです。単に理論を構築するだけでなくホップアルジェブロイド上の P カンビオモジュールとの見道値まで導き出しているところに計算可能な形にまで落とし込もうという強い意欲が感じられます。複雑なコホモロジー計算を適切な被覆を選ぶことで扱いやすくするアプローチは非常に洗練されています。12本目は CSSC からのクロス投稿でアレッサイオ・カミナータさん、アンドレア・サングイネッティさん、シルビア・スコンザさんによるアルゲブレイック・モデリングス・オブ・ザ・スーパージンガラー・イソジーニープロブレム超特異動源写像問題の代数的なモデル化です。この研究では超特異動源写像問題を多変数多項式方程式のシステムとして捉える新しい代数的なモデル化を提案しています。特に楕円曲線が2乗または3乗の次数を持つ動源写像で結ばれている場合に焦点を当てていてモンゴメリー形式や三角形形式の曲線に適用できるレネスの公式を活用しています。興味深いのはこのシステムが0次元であることや最高次部分の次元などを数学的に詳しく解析している点です。さらに座標が一般的ではないという性質も明らかにしています。実際の実験結果ではこの手法を用いてグレブナー規定で解を求める方が従来のモジュラータ公式を使ったモデル化よりも大幅に高速に動作したそうです。計算効率を上げるために曲線の形式を巧みに使い分けているあたりに実用的な工夫が詰まっていてワクワクしますね。最後はマス .cv からのクロス投稿でジョン・バノンさんとデビッド・フェルドマンさんによるインテジャーコエフィシエントパワーシリーズ with プレスクリビドゼロセッツ指定された0点集合を持つ整数係数べき級数です。 この論文では単位円盤の中にある0点の集まりをテイラー展開の係数が全て整数であるような正則関数で実現できるかという問題に挑んでいます。通常0点を指定して正則関数を作ることはできますが、係数を整数に限定すると数論的な制約が出てきます。結論から言うと、0点の集合が複素強約について普遍であれば整数係数の関数で実現できることが証明されました。つまり実数ではない0点があるなら、その強約な数も同じ重なりで0点になっていなければならないということです。ここでのアプローチが非常に巧みなところは、古典的なワイエルシュトラスの基本因子をうまく変形させた点です。この変形した因子は、ある次数までの係数を変えずにその次の次数の係数だけを調整できるという三角形のような構造を持っています。これを利用して係数を一つずつ近い整数に丸めていくという一種の近似的な操作を繰り返しています。またガウス整数係数の場合は、強約を気にせずどんな0点集合でも実現できるという結果も得られています。さらにこの証明全体が証明アシスタントのリーンフォーによる機械検証を受けており、極めて厳密な裏付けがある点も現代的で素晴らしいですね。さてさて、今回は反感や数値反群から1位分解領域変異である大和ろ過、そしてプリズマティックサイトまで非常に深みのあるエキサイティングな世界を巡ることができました。数学の奥深い魅力に触れた充実した時間でしたが、皆さんはどう感じられたでしょうか。それではまた次回もお会いしましょう。